火星の運河。江戸川乱歩。またあそこへ来たなという、寒いような魅力が私をおののかせた。鈍色の闇が私の全世界を覆い尽くしていた。おそらくは音も匂いも、触覚さえもが私の体から蒸発してしまって、ね利用感の細やかによどんだ色彩ばかりが、私の周りを包んでいた。頭の上には夕立ち雲のように、真っ暗に層をなした木の葉が、音もなく静まり返って、そこからは巨大な黒褐色の樹冠が、滝をなして地上に降り注ぎ、寛平式の並列のように、目も遥かに四方に打ち続いて、末は奥知れぬ蔵の中に消えていた。幾層の木の葉の蔵のその上には、どのようなうららかな火が照っているか、あるいは、どのような火や風が吹きすさんでいるか、私には少しもわからなかった。ただわかっていることは、私が今、果てしも知らぬ大森林の下闇を、行方定めず歩き続けている、その単調な事実だけであった。歩いても歩いても、幾抱えの大木の幹を、次から次へと、迎え見送るばかりで景色は少しも変わらなかった。足の下には、この森ができて以来、幾百年の落ち葉が、湿気の満ちたクッションをなして、歩くたびに、じくじくと、音を立てているに相違なかった。聴覚のない薄暗の世界は、この世からあらゆる生物が死滅したことを感じさせた。あるはまた、不気味にも、森全体が召し至る血味毛量に満ち満ちているがごとくにも、思われないではなかった。口縄のような山ビルが、真っ暗な甘いから、甘だれを試して、私の襟首に注いでいるのが想像された。私の眼界には一物の動くものと出なかったけれど、背後には、クラゲのごとき怪しの生き物が、うようよと身をすり合わせて、声なき笑いを合唱しているのかもしれなかった。でも、暗闇と、暗闇の中に住む者とが、私を怖がらせたのは言うまでもないけれど、それらにもまして、いつもながらこの森の無限が、奥底の知れぬ恐怖を持って、私に迫った。それは、生まれ出たばかりの英児が、広々とした空間に依附して、手足を縮め、あがごとき感じであった。私は、母さん、怖いよーと、叫びそうになるのを、やっとこらえながら、一刻も早く、蔵の世界を逃れ出そうと、あがいた。しかし、あがけばあがくほど、森の下闇は、ますます暗さを増していった。何年の間、あるは何十年の間、私はそこを歩き続けたことであろう。そこには時というものがなかった。日暮れも夜明けもなかった。歩き始めたのが昨日であったか、何十年の昔であったか、それさえ曖昧な感じであった。私は、ふと未来永劫この森の中に、大きな大きな円を描いて歩き続けているのではないかと疑い始めた。外界の何者よりも私自身の歩幅の不確実が怖しかった。私はかつて、右足と左足との歩き癖に立った1インチの相違があったために、砂漠の中を円を描いて歩き続けた旅人の話を聞いていた。砂漠には雲が晴れて、日も出よう。星も瞬こう。しかし、暗闇の森の中には、いつまで待っても、何の目印も現れてはくれないのだ。世に試しなき恐れであった。私はその時の、心の髄からのおののきを、何と形容すればよいのであろう。私は生まれてから、この同じ恐れを、幾度と知れず味わった。しかし、ひとたびごとに、いい知れぬ恐怖の念は、そして、それに伴うある年もなき懐かしさは、共に増しこそすれ、 決して言辞発しなかった。そのようにたびたびのことながら、どの場合にも、不思議なことには、いつどこから森に入って、いつまたどこから森を抜け出すことができたのやら、少しも記憶していなかった。一度ずつ、全く新たなる恐怖が私の魂を押し縮めた。巨大なる死の薄暗を、豆粒のような私という人間が、息を切り汗を流して、いつまでも、いつまでも歩いていた。ふと気がつくと、私の周囲には異様な薄明かりが漂い始めていた。それは例えば、幕に映った幻火の光のように、この世の他の明るさではあったけれど、でも、歩くに従って闇は知り得に退いていった。なんだ、これが森の出口だったのか私はそれをどうして忘れていたのであろう。そして、まるで永久にそこに閉じ込められた人のように、おじ恐れていたのであろう。私は水中をかけるに似た抵抗を感じながら、でも次第に光の方へ近づいていった。近づくに従って、森の切れ目が現れ、懐かしき大空が見え始めた。しかし、あの空の色は、あれが私たちの空であったのだろうか。そして、その向こうにまみえるものは、ああ、私はやっぱりまだ森を出ることができないのだった。森の果てとばかり思い込んでいたところは、その実森の真ん中であったのだ。そこには、直径一丁ばかりの丸い沼があった。沼の周りは、少しの余地も残さず、直ちに森が囲んでいた。そのどちらの方角を見渡るしても、末はあやめも知れぬ闇となり、今まで私の歩いてきたのより浅い森はないように見えた。たびたび森をさまよいながら、私はかような沼のあることを少しも知らなかった。それゆえ、パッと森を出離れて、沼の岸に至った時、そこの景色の美しさに、私はめまいを感じた。万華鏡を一転して、ふと穴花を発見した感じである。しかし、そこには万華鏡のような華やかな色彩があるわけではなく、空も森も水も、空はこの世のものならぬいぶし銀、森は黒ずんだ緑と茶、そして水は、それらの単調な彩りを映しているに過ぎないのだ。それにもかかわらず、この美しさは何者の技であろう。銀根津の空の色か、巨大な雲が今獲物をめがけて飛びかかろうとしているような、奇怪なる樹木たちの枝ぶりか、個体のように押し黙って、無限の底に空を映した沼の景色か、それもそうだ。しかしもっと他にある。得体の知れぬものがある。音もなく、匂いもなく、肌触りさえない世界の子か。そして、それらの聴覚、嗅覚、触覚が、たった一つの視覚に集められているためか、それもそうだ。しかしもっと外にある。空も森も水も、何者かを待ち望んで、はち切れそうにまみえるではないか。彼らの鈍乱極まりなき欲情が、息吹となって吹き出しているのではないか。しかしそれが、なぜなれば格も私の心をそそるのか。私は何気なく、眼を外界から私自身の、いぶかしくも裸の体に移した。そして、そこに、男のではなくて、豊満なる乙女の肉体を見出したとき、私が男であったことを打ち忘れて、さも当然のように微笑んだ。ああ、この肉体だ私はあまりの嬉しさに、心臓が喉の辺まで飛び昇るのを感じた。私の肉体は、それは不思議にも私の恋人のそれと、そっくり生き写しなのだが何とまあ素晴らしい美しさであったろう。濡れかつらのごとく、豊かにたくましき黒髪、アラビア馬に持って、 精悍に張り切った五体、蛇の腹のように艶やかに、青白き皮膚の色、この肉体を浮いて、私は幾人の男子を征服してきたか。私という女王の前に、彼らがどのようなありさまでひれ伏したか。今こそ、何もかも明白になった。私は不思議な沼の美しさを、ようやく悟ることができたのだ。おお、あはどんなに私を待ち焦がれていたことであろう。幾千年、幾万年、お前たち、空も森も水も、ただこの一刹那のために生きながら得ていたのではないか。お待ちとおさまさあ、今、私はあの激しい願いを叶えてあげるのだよ。この景色の美しさは、それ自身完全なものではなかった。何かの背景としてそうであったのだ。そして今、この私が、世にも素晴らしい俳優として彼らの前に現れたのだ。闇の森に囲まれた底なし沼の、深く細やかな灰色の世界に、私の切迫の肌絵が、いかに調和よく、いかがに輝かしく見えたことであろう。何という大芝居だ。何という奥底知れぬ美しさだ。私は一歩沼の中に足を踏み入れた。そして、黒い水の中央に、同じ黒さで浮かんでいる、一つの岩をめがけて、静かに泳ぎ始めた。水は冷たくも暖かくもなかった。油のようにとろりとして、手と足を動かすにつれてその部分だけ波立つけれど、音もしなければ、抵抗も感じない。私は胸のあたりに、二筋三筋の聖縄紋を描いて、ちょうど真っ白な水鳥が、風なき水面を滑るように、音もなく進んでいった。やがて、中心に達すると、黒くぬるぬるした岩の上に這い上がる。その様は、例えば夕凪の海に踊る人魚のようにも見えたであろうか。今、私はその岩の上にすっくと立ち上がった。おお、何という美しさだ。私は顔を空ざまにして、あらん限りの肺臓の力をいて、花火のような一声を上げた。胸と喉の筋肉が無限のように伸びて、一点のように縮んだ。それから、極端な筋肉の運動が始められた。それがまあ、どんなに素晴らしいものであったか。青大将が芯二つにちぎられてのたうち回るのだ。シャクトリムシとイモムシとミミズの断末魔だ。無限の快楽に、あるは無限の通苦にもがくけだものだ。踊り疲れると、私は喉を潤すために、黒い水中に飛び込んだ。そして、胃の腑の受け入れるだけ、水銀のように重い水を飲んだ。そうして踊り狂いながらも、私は何かあった。私ばかりでなく周囲の背景たちも、不思議に緊張を緩めなかった。彼らはこの上に、まだ何事を待ち望んでいるのであろう。そうだ、紅の一色だ。私ははっとそこに気がついた。この素晴らしい画面には、たった一つ、紅の色が欠けている。もしそれを得ることができたならば、蛇の目が生きるのだ。奥底知れぬ灰色と、光り輝く雪の肌と、そして紅の一点、そこで、何者にも増して美しい蛇の目が生きるのだ。したが、私はどこにその絵の具を求めよう。この森の果てから果てを探したとて、一輪の椿さえ咲いてはいないのだ。赤の雲の木の他に木はないのだ。待ちたまえ、それ、そこに、素晴らしい絵の具があるではないか。心臓という絞り出し、こんな鮮華な紅を、どこの絵の具屋が売っている。私は薄く鋭い爪を置いて、全身に、縦横無尽の書き傷をこしらえた、豊かなる乳房、 ふくよかな腹部、肉付きの良い肩、張り切った太もも、そして美しい顔にさえも。傷口から滴る血のりが皮を試して、私の身体は真っ赤な彫り物に覆われた。血潮の網シャツを着た様だ。それが沼の水面に映っている。火星の運河、私の身体はちょうどあの気味悪い火星の運河だ。そこには水の代わりに赤い血のりが流れている。そして、私はまた凶暴なる舞踊を始めた。キリキリ回れば、紅白だんだら染めの駒だ。のたうち回れば、今度こそ断末魔の長虫だ。ある時は胸と足を後ろに引いて、極度に腰を張り、むくむくと登ってくる太ももの筋肉の塊を、できる限り上の方へ引きつけてみたり、ある時は岩の上に行がして、肩と足とで弓のように反り返り、シャクトリムシが這い這うように、その辺を歩き回ったり、ある時は、桃を広げその間に首を挟んで、芋虫のようにゴロゴロと手打ってみたり、または切られたミミズ記号を下駄、ミミズに棒点記号を真似て、岩の上をピンピンと跳ね回って、腕と言わず肩と言わず、腹と言わず腰と言わず、ところ嫌わず、力を入れたり抜いたりして、私はありとあらゆる曲線表情を演じた。命の限り、この素晴らしい大芝居の、晴れの役目を務めたのだ。あまりあまりあまりあまりあまりあまりあまりあまりあまりあまりあまり。あなた、あなた、あなた。遠くの方で誰かが呼んでいる。その声が一ことごとに近くなる。地震のように身体が揺れる。あなた。何をうなされていらっしゃるの？ぼんやり目を開くと、異様に大きな恋人の顔が、私の鼻先に動いていた。夢を見た。私は何気なくつぶやいて、相手の顔を眺めた。まあ、びっしょり、汗だわ。あまりあまりあまりあまり怖い夢だったの。怖い夢だった。彼女の方は、入りひどきの山脈のように、くっきりと影と日向に分かれて、その分かれ目を、白髪のような長いむくけが、銀色にへりどっていた。小鼻の脇に、きれいな油の玉が光って、それを吹き出した毛穴ともが、まるでホラー穴のように、いとも生めかしく息づいていた。そして、その彼女の方は、何か巨大な天体でもあるように、徐々に浄土理事に、私の眼界を覆い尽くしていくのだった。